イケメンの幼馴染ってさ、今どれだけ徳を積んでも後から作れるものじゃないんだよね。だからもう生まれ変わるか現実から目を背けるしかないってことなんだよな。さようなら、三次元。
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第60回目の放送となります。この番組はその名の通り、乙女ゲームとそれに関連する情報をお知らせしていく番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。本日特集させていただきます作品はカフェキュイエール、通称カフェキュイでございます。本格乙女ゲームアプリとして配信中の作品なんですけれども、先日5月31日ついこの前ですね、プレイステーションビータ版が発売されたばかりのゲームとなっております。今回はこちらの発売を記念して、カフェキュイのイラスト、キャラクターデザインやスチルの、ね、イラストを手掛けていらっしゃる幸野シア先生にテキストインタビューをさせていただきましたので、そちらを聞いていただきたいと思います。今晩も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。改めまして、本日特集させていただきます作品はカフェキュイエールでございます。通称カフェキュイと呼ばれるこちらの作品、本格乙女ゲームアプリとして好評配信中なんですけれども、アプリゲームにしては珍しいかなと思うんですが、ダミーヘッドマイクっていう、本当に右から囁いてるか左から囁いてるか後ろからなのかみたいな、そういう臨場感がね感じられる、このダミーヘッドマイクで収録されたキャラクターボイスが聞けるっていうのが一つ大きな特徴かなと感じております。そんなカフェキュイが先日5月31日にプレイステーションビータ版に移植されて発売されました。こちらでもアプリでのダミーヘッドマイク収録パートはそのままに、カフェキュイの世界が全編フルボイスで収録されているということです。さらに後ほど詳しくご紹介いたしますが、新キャラクターが2名加わっていたりですとか、アプリ版のシナリオがブラッシュアップされていたりですとか、まあ、既存のね6人のキャラクターのアフターストーリーや新しいハーレムルートというのが追加されておりますので、ね、ぜひアプリの頃から好きだよという方も遊んでいただきたいなと思っております。さてこちらの作品どんなお話かというのを、簡単にご紹介したいと思います。主人公藤代真央は都内の学校に通う高校2年生、超ド級のスイーツマニアで、コンビニスイーツはもちろん新作ケーキの情報は逐一見逃さない。フランスでパティシエをしている初恋の人佐久間いつきの役に立ちたいという一心で、スイーツの研究はもちろん普段から体力作りも欠かさずにやってきた。ある日駅の近くに新しいカフェがオープンすることを知った主人公、自分の夢でもあったいつきが開く洋菓子店カフェキュイエール、子供の頃から憧れていたフランスに本店を持つ老舗洋菓子店サロン・ド・テ・ニュイ、主人公はどちらの店で働くか選択を迫られる。初めてのことだらけで戸惑う中、イケメンたちに囲まれたカフェならではの甘い生活が始まるというあらすじになっております。カフェならではの甘い生活ということでね、ギャルソン姿やパティシエ姿のイケメンたちがたくさん出てくるんですけれども、どんなイケメンたちがいるのかというのをご紹介していきたいと思います。まずヒロインのクラスメートが2人いるんですけれども、まず1人目が篠目啓太くん、友達が多く学年一の人気者という明るい男の子ですね。 CV は岡本信彦さんです。続いて四条涼介くん、こちらは礼儀正しく真面目な老舗和菓子屋の息子ということで、クールなねタイプの同級生もいます。こちらは CV が石川海人さんです。続いて双子のキャラクターがいます。まずはお兄ちゃんの方、佐久間あさひくん、あさひくんは湊の双子の兄で運動が得意な男の子、 CV は斉藤相馬さんです。そして弟の方が佐久間湊くん、主人公いじりが趣味の腹黒系男子ということで、CV は蒼井翔太さん、すごくね正反対対照的な双子なんですよね。 そしてこの双子にさらにお兄ちゃんがいます。あらすじでも出てきましたが、佐久間いつきさん、癒し系天才パティシエ、主人公が憧れるお兄さんということで、CV は平川大輔さんです。すごいゆるふわなお兄さんです。で、彼がカフェキュイエールのメインパティシエでもあります。そしてその彼の親友である永瀬恭平さん、カフェキュイエールの建物を手配したり経営周りを担っている人物、メガネの美形なんですけれども、裏では女好きの遊び人という一面もあります。 CV は津田健次郎さんです。ここまでがアプリ版に登場するキャラクターとなっておりまして、そのプレイステーションビータ版で新たに追加された2名のキャラクターをこれからご紹介したいと思います。まず1人目がロジェ三森さん、サロンドテニュイのチーフパティシエ。人付き合いは苦手だけれども主人公に対してだけ距離感が近いというね、天才パティシエです。もうちょっとね、感情のねないというか無っていう感じの表情をしていらっしゃる美形ですね、この人も。 CV は豊永俊幸さんです。続いて三森弾さん、サロンドテニュイのフロアスタッフのまとめ役でありロジェのお兄さん。ノリのいいチャラい大学生なんだけれどもリーダーシップがあり頼りになる兄貴分でもあるという存在です。 CV は畑野渡さん。そしてヒロインが、名前変更はもちろんできるんですけれども藤代真央ちゃんというデフォルト名がついております。超ド級のスイーツマニアで幼い頃からいつきさんに憧れを抱き、いつかいつきの役に立ちたいとスイーツ研究や体力作りを欠かさずやってきました。実は鋭い味覚を持っていて一度食べたものの味は忘れない体質となっております。ペットにハリネズミのポムというのを飼っています。ヒロインの制服が今回4種類用意されておりまして、カフェキュイエールで働くかサロンドテニュイで働くかっていうのと、あとはパティシエかウェイトレスかっていうので全部で4種類ございます。こちらもねぜひ注目していただきたいところだなと思っております。それではお待たせいたしました、今回のメインでございますカフェキュイエールイラストを担当していらっしゃいます幸野紫耶先生に今回はテキストインタビューをさせていただきました。お忙しいところ本当にありがとうございます。こちらはね私の方が読み上げてご紹介していきたいと思いますので、ね、結構ね意外なお話とか面白い制作秘話も出てきたりして、ね、すごくファンの方にはたまらないインタビューになっているのではないかなと思います。まず最初の質問です。キャラクターデザインというのにどのくらいの期間がかかるのかが気になります。 iOS、Android アプリカフェキュイエールがリリースされたのは2015年の11月でしたが、幸野先生がこの企画のお話を受けて着手し始め案が固まったのはいつ頃だったのでしょうかという質問。最初にお話を伺ったのは2014年の7月頃でした。メインの攻略キャラクター6人のデザインが全て決まったのは着手から一月が経った頃だったでしょうかというご回答をいただいております。リリースが2015年の11月で、最初に幸野先生にお話があったのが2014年の7月ということなので、もう1年と4ヶ月前ぐらいにはもうお話がいっているということなんですよね。だからアプリを1本リリースするにしてもそんなに前から皆さんが準備してくださっていざリリースっていう風になっているんだなとしみじみと感じました。ありがとうございます。では続いての質問です。一番早く決まったのはどのキャラクターだったのでしょうか。これに対して朝日と港の双子から決まったかなと思います。第一印象からイメージしていた外見と設定の齟齬があったりしたので、生い立ちや性格、ヒロインに対する気持ちなどを伺って少しずつ照準を合わせていった覚えがありますということです。ちょうど双子の話が出たのでこのまま続いての質問参ります。佐久間朝日と佐久間みなと、双子のキャラクターがいるとなった時にどこまで似せるか、どこを違いにするかというので幸野先生から提案した部分というのはありますかという質問。当初から基本のパーツはほとんど同じようにしようと考えていました。性格が正反対ですし、特にいつもつるんでいるわけでもない個人主義な双子なので、外見だけはそっくりなのにと感じてもらえたら面白いかなと。今でこそ性格からくる表情の違いや髪質、服装などで差が出ていますが、幼少期はきっと瓜二つだったんじゃないかと思います。提案した点は、これはお兄さんのいつきも含まれるのですが、朝日はアウトドア派なので外向きのアホ毛、インドア派の港は内向きのアホ毛、 そして兄で不思議系のいつきはアホ毛を2本にしたいですという、今考えるとよくわからない理屈の特徴付けだったのですが、 OK を出してくださったディレクターさんの懐の広さに深く感謝しています。細かな部分ではありますが、ブラコン気味の朝日よりそうでもない港の方が外見的にいつきに似ている点も意識してデザインしたところです。なるほど、朝日くんの方がねお兄ちゃん大好きっていう感じで慕っているんですけれども、あえて港の方がいつきさんに似ているっていうことなんですね。では続いての質問です。ヒロイン藤代真央も非常に可愛らしく魅力的ですが、男性キャラクターを描くときと女性キャラクターを描くときで意識的に違いはあるのでしょうかという質問。アプリ版制作当時から女性キャラクターの方に力が入りすぎですとよくご指摘を受けました。男性キャラクターは骨張っている角を、女性キャラクターは柔らかそうな丸をそれぞれ意識して描いています。個人的なことではありますが、手フェチなので手の大きさや形の違いなども大事に書いたポイントですということです、うん、確かにアプリ版の方をプレイずっとさせていただいてるんですけれども、ヒロインのお友達ですとか、モブのね女の子たち、クラスメートの女の子たちとかもすごく可愛くていいなって思ってたんですが、やっぱり女性キャラクターの方に力入ってますっていう風に言われてたんですね、はい、すごく女の子キャラクターも魅力的なのが幸野先生の絵柄の素敵なところだなと思っております。続いての質問です。職業をテーマにした作品では制服も魅力の一つかと思います。ヒロインの衣装もルートによりウェイトレス、パティシエでの4種類の店舗制服が存在しますが、攻略対象キャラクターたちの制服も含めこだわっている部分はありますかという質問。暖色系の美味しそうな色合いにすることで制服も含めてキュイエールのスイーツというコンセプトでデザインしました。ヒロインのパティシエ姿は個人的にお気に入りだったのですが、アプリ版では登場する場面が少なかったので、プレイステーションビータ版で再確認していただけたら嬉しいです。新たな舞台ニュイ、サロンドデニュイですね。こちらの制服ではキュイエールとは逆に無駄を省いた機能的な老舗パティスリーらしさを表現しました。これはそれぞれのお店のメインパティシエであるイツキとロジェの作るスイーツをイメージしています。たっぷりのデコレーションを施したイツキのケーキとロジェのシンプルでトラディショナルなケーキ、対照的な2人の味を出せていたらいいなと思いますというコメントをいただいております。まあ、お店、ひいてはそのお店のパティシエ、メインパティシエの作るケーキのイメージで作られた制服ということだったんですね。それでは続いての質問です。乙女ゲームではスチルが本当に重要になってくるかと思いますが、スチルを書くときに意識されていることはありますか。この番組のリスナーさんはスチルっていう言葉だけでわかるかなと思うんですけれども、ゲーム中に出てくるねイラストをですね、こう場面に合わせて書き下ろされた、イラスト、立ち絵とはまた違ったね、イラストになるんですけれども、せっかくヒロインの個性や顔出しがある作品ということなので、驚いたりときめいたり、攻略対象の行動でヒロインがどのような反応をしているかをできるだけ分かるようにして臨場感を得てもらえるようにと考えています。本作の土台となっている少女漫画のような恋愛ゲームを体現するべく、漫画の一コマのような構図を意識しました。あとは基本的に佐久間三兄弟はヒロインとは気心が知れているので、他のキャラクターよりも距離が近くていろいろ遠慮がない触れ方をしていますね。といってもケイタたちもだいぶ近いのですが、というコメントをいただきました。確かにそうですね、そこ行くと凌介くんとかはちょっとね、距離感ぎこちない感じかなっていうふうにも感じますけれども、そこもまたいいですよね。それでは続いての質問です。5月31日に発売されましたプレイステーションビータ版カフェキュイエールについて、プレイステーションビータ版発売決定を聞いた時の素直なお気持ちと、追加キャラクターロジェ三森、三森弾むについて、キャラクターデザインの幸野先生の観点からの印象やこだわりを教えてくださいという質問。お話を伺った時はまたみんなを描くことができる嬉しさと、作業量的に大変なことになるぞという不安とないまぜな気持ちでした。でもやはり嬉しさの方が大きかったです。ロジェは人形のような美人ということで、とても楽しく描かせていただきました。登場キャラクターの中で一番まつげが多くて長いです。不愛想なところが凌介と似ていますが、凌介は厳しい家庭の影響や自身の意志の強さから意識してキリッとした表情を作っていると私は考えていて、対するロジェは完全な無です。 プラスの感情もマイナスの感情もありませんが、ヒロインに対しての気持ちだけは素直に表情に現れるところが不器用で可愛くてずるいなと思いました。ハズムのデザインは非常に難産でした。とにかくチャラいということは一貫していたのですが、当初は明朗快活なスポーツマン的キャラクターをイメージしてデザインしていたため、ラフにはナンパなんてしそうにない爽やかなハズムが残っています。なかなか決まらない中でも、釣り眉垂れ目だけは絶対に外せませんと強くお願いしたところ、同意を得られたので大いに喜んだことを覚えています。強兵の良きチャライバルになってくれるといいですね、というコメントをいただきました。なるほど、はずむさんは釣り眉垂れ目なんですねよくそこちょっと注意して見返したいなと思うんですけれども、そこがこだわりということです。
京平さんもチャラ男というか、裏ではちょっとチャラチャラしてるよっていう設定がありますので、良きチャライバルにということでした。
ではですね、あっという間に最後の質問なんですけれども、リスナーの皆様、プレイヤーの皆様に一言お願いしますということで、幸野先生から皆さんに、一言いただいております。再びカフェキュイエールを書く機会を与えていただいて本当に光栄でした。新キャラクターであるロジェ、ハズムとのストーリーや追加されたシナリオやスチルなど、アプリ版をプレイされた方もそうでない方にも、いろいろな味をきっと楽しんでいただけると思います。個人的にもぜひ見たかった各キャラクターとのエンディング後のアフターエピソードは糖度倍増で必見です。プレイステーションビータ版でも日常にスプーン一杯の甘さをプラスしてみませんか、というコメントいただきました。非常に素敵な最後の一言、ありがとうございます。なんかキュンとしちゃいましたね。それでは改めまして製品情報のご紹介をいたします。先日5月31日に発売となりました、プレイステーションビータ専用ソフトカフェキュイエール、パッケージ版とダウンロード版も同時発売されております。こちらオープニングテーマは最愛パティスリー、双子ですね、佐久間朝日くんと佐久間湊くんが歌っております。斉藤聡馬さんと葵翔太さんですね。そしてエンディングテーマクローズド、こちらは佐久間湊、葵翔太さんが歌唱していらっしゃいます。iOS、Android アプリカフェキュイエールも引き続き好評配信中となっております。こちらでは冒頭でご紹介しましたダミーヘッドマイクで収録された音声っていうのが、最初のエピソードの方では、ね、無料で聞ける部分もあったりするので、ぜひね、こうどんな感じかな、キャラクターどんな声なのかなっていうのを気になる方は、こちらで試しに聞いてみるのもいいかなと思います。またアプリ内ではですね、このプレイステーションビータ版で追加となりましたロジェとハズムとの出会い、入院での始まりの物語の一部というのを配信しておりますので、もしまだビータ版持ってないよという方は、アプリの方で先にこちらをねチェックしてみて、あ、ロジェさんとハズムさんどんなキャラクターなんだなっていうのを把握してからビータ版に入るっていうのもいいかもしれませんね。ということで、ファン待望のプレイステーションビータ版が発売となりましたカフェキュイエール、今後の展開も一ファンとして楽しみにしております。今回はカフェキュイエールイラストを担当していらっしゃいます幸野詩也先生のテキストインタビューをお送りいたしました。ありがとうございました。